こんにちは。マニョリアのポッドキャストへようこそ。フローリストのひろみと
エステティシャンのようこがお届けします。
はい、昨日に続いて、なんて言うんですか、続編っていう感じです。
そうですね、うん、続編です。
はい、
はい、
昨日いろいろお話をさせてもらって、うん、久しぶりに楽しかったね。
楽しかった。ちょっとなんか森、なんか3人で喋るのもいいね、うん、
たまにはいいですね、
うん、いいですね。
たまにっていうかいつも喋り倒してるんですけど。
そうです
ね。はい、で、はい、今日あの続編にした理由が、うん、昨日あのレコーディングが終わった後に、うん、まああの陽子と話してて、
うん、
その陽子さんがよく触れるっていう言葉を使うんですけど、はい、その私が春のお花を、あの春のお花がすごく可愛い時期なので、うん、ぜひ楽しんでくださいねっていうニュアンスでお話をした時に、
うん、
私の中では、まあ、あの花にこう普段お花をお家に お迎えすることない方も、うん、チューリップ一輪買ったりとか、なんかスイートピーいい香りがするスイートピーとかお花にお迎えする、お花をお迎えすることで生活がこう楽しくなるんじゃないかなっていうニュアンスでお伝えをしたんですね。
はい、
そしたらその後に陽子さんがあの楽しまなくてもあの触れるっていうだけでもっていう話をしたと思うんですけど、うんうん、その触れるっていうことが、まあ、あの私がそれをこう聞いた時に、まあ、その普通にお花を触れたことない人にとって触れるっていう意味がね、うんうん、ちょっとわからないかなって思って、あの陽子さんにとってはねもう本当に日常のことになっていての触れるっていうニュアンスだったの で、
う
ん、ね、それについて、うんうん、そう、あのだけどその陽子の中でおそらくそういうことが出てきたのって、うん、まあ、花に触れるっていうだけじゃなくて、やっぱりその日々肌に触れたりとか、
う
ん、
そう、ね、
そう、だから陽子にとっての触れるっていうことについて、うん、今日はちょっと特集を組んでみようかなと思いまして。
そうですね、
はい、どうぞ。
はい、はい、あの本当昨日前回ですね、ポッドキャスト聞いていただいた方分かると、え、触れる、
うん、触れる、
そっちの方が難しくないみたいな風に捉えた方とても多いと思うんですね。で、あのひろみと今日話してて、私にとっての触れると楽しむってえどういうことみたいな話をねそうそう話し合ったんですよ、
うん、
だから、まあ、私って本当に触れるっていうワードが、まあ、多いよね、
うん、そうね、うん、触れるっていうワードはやっぱり多いね、うん、
でやっぱりよく考えたら聞いてくれてる人たちには、うん、触れるっていうワードはすごくやっぱり分かりづらいかったよなと思って、改めて伝えたいなと思いました、
うんうん、
で、まあ、私にとって触れるっていうことについて、あの触れるって、
うん、いや大丈夫、うん、いや、ちょっと待って、しかもごめんね、すいませんね、しかもその触れるって言った後に、うん、あのエネルギーが流れるみたいなことまで言ってましたのでそこまでの補足をお願いしたいと。
そうそう、なんかこそれ聞くとな、怖いですよね、すいませんこの人大丈夫かなって思われますね、すいません。あのそう、私にとっての触れるイコール、まあ、触るっていうことがあまりにも日常で、それが花に触れるだけじゃなくて、私は、まあ、肌、体、うん、まあ、なんかここまで言うと大きいですけど、まあ、命に触れさせてもらってるみたいなイメージなんですよ。で、触れてしかわからない、手でしか感じないことで、私は体を流したり、その人の肌に触れて、あ、今こういう状況なんだなとか、こうなるためには、この人の理想になるためにはっていうことを常日頃触れて考えてるから、
うんうんうん、
多分触れるっていうのがちょっと普通に出てきちゃったんですね、
うん、
で、それが花も毎日触れることが私の生活にとって当たり前、うん、日常すぎて
触れるかっこいいね日常すぎて、
それがね、お花屋さんマニュリアが花屋さん、花とエステのお店だからっていう問題でもなく、うん、もうお家にも花があって、花が本当花にね、
素晴らしい、
そう、あのなんかちょっとしつこいですけど触れるしか言ってないそう、触れるのがあまりにも日常で、うん、私の主観で話してしまったっていう感じだったんですよ。で、自分にとって触れるっていうのが本当こう花もですけど、体も肌も まあ、まあ花は温かいっていう表現は変ですけど、まあ、命があるからそこで触れることによって触れてでしかわからないものっていうのを、
うんうん、
頭じゃなくて心でも感じてて、そのそれでその人のことを触らせてもらって、うん、私は花からエネルギーをもらってるし、
うん、
そのエネルギーをお客さんのエネルギーとして流すっていう、うんうん、なんかそれがこう連動しているからこそ触れるになったんですね。
なるほどね。
そう、うんうん、でそこから私そのひろみとのポッドキャストで、うん、楽しむ方が難しいみたいなこと言っちゃったよね、うん、
あらちょっと待ってくださいね。
はい、あ、喋りよっていいとこ、
いいよ、喋
って
て、
うん、そうそう、あの花に、あ、どこ、なんか急にぶっ飛んじゃった。
大丈夫です、
大丈夫です、
いいよみたいです、
あのそう、あの、そこから楽しむっていうのが、うん、私の中で、うん、触れるよりも一歩上を行った、うん、あのこう花を、
そう、楽しむがね、陽子にとっては生活アート、うん、そのアールデビーブルですね。
本当、
アールデビーブルあのフランスでいう生活アート、
うん、そう、生活アートのイメージになって、うん、あ、私は日常生活の中でアートのように花を楽しめていないんじゃないかっていう風になっちゃったんですよその話の中で、うん、なのでこう、あ、花を楽しむのは難しいかもだけど触れることでねっていう話になっちゃった、
うん、そうよね、うん、そうそう、そこでなんか私としてはその花をまず取り入れるって、うんうん、なんかその例えばレッスンとかって、うん、一歩先の話、うん、だからその本当にお花屋さんで一輪買ったり、うんうん、その春のお花をお家で楽しむっていうニュアンスだったんですけど、あのまたそこから一つ上を行ってまずはその花を触れるっていうことで、うん、あの触れるっていうのが多分もう基礎の基礎に陽子さんの場合は来てるの で、うん、でそのさらに上、楽しむっていうのはさらにその上の生活アート、
うん、につながるというか、そういう考えに至って皆さんに触れてみてはどうですかみたいな風なお話になったんだなっていうのを、ひろみとひろみから今日陽子の触れるってどういうことって言われてハッとしました。もう本当ハッとして、え、ちょっと待って、触れるって日常すぎるってなって、うん、そうそう
そう、だからあの全然楽しむも触れるも間違いではないんですけど、うん、その陽子さんが言いたい触れるっていうのは、
うん、
あのなんだろう、補足ですね、その、うん、基本的に花がある生活のがベースになっているので、うん、あの花がない、普段お花を買わない人たちはその触れるっていう前の段階じゃないかなというふうに思ったの で、
うん、 そ, うですね、
そうそう、そういう方々は、お花をこうお家に一輪でも持ち帰って、うん、その花が変化していくことを楽しんだり、うん、でそこで初めてその触れるっていう行為が出てくる、持って水あげしたりとか、あの水替えしたり、それが触れるっていうことにつながってくると思うので、うん、あの
そうですね、
そう、
本当
で、さらにその上を生活アート
すいません、そうそうそう
なのかな、うん、わかんないです、これは人それぞれの主観があるので、うん、ただその花に触れるっていう、触れるっていうのが一体何なのか、もしかしたらレッスン受けてる人はレッスンが触れるって思ってるかもしれないし、
うん、本当そうですね、うん、
人それぞれ違うと思うので、うん、陽子にとっての触れるっていうことが何なのかっていうのを、まあ、皆さんにお伝えしてもいいのかなって思ったのと、うん、やっぱりそのなんか今日ピコンピコン私たちすごい、
すいません音が鳴って
だけども、そのなんだろう、やっぱり陽子にとっての触れるっていうその言葉っていうのは、
うん、
あの向き合ってるから初めて出てくる言葉なのかなっていうふうに思うんですね、
うん、
で例えば私が花にじゃあ水あげしてても触れるっていうことをするんですけど、触れることで当然水が上がってない、うん、これはまだ全然ダメだわとか、その触れることで、あ、気候が下がってきたから茎が締まってきたなとか、やっぱりいろいろ感じるものがあるんですね、
うん、
でもそれっていうのは、例えばですね、あのものすごい分厚い手袋をしてそれを触れてもわからないかもしれないです。でもその素肌で触れる、その触れ合うことで初 初めてこう手を通じてその感覚で感じるものだし、
うん、
そのプラス、まあ、じゃあ水がしっかり上がって、なんていうのか、みずみずしく美しく咲いてる時に花に触れるとやっぱり花の生命力っていうのをものすごく感じる、
うん、
なので多分陽子が触れるっていうのが日常ではあるんですけど、それと同時にやっぱりお客さんだったりお花っていうのに彼女自身がすごく向き合ってるからそういう言葉が自然と出てきたと思うし、ものすごくあのなんだろう、マニオリアらしい言葉なんだなっていうふうに思うんですけど、あの人と向き合うっていうのはそのすごくエネルギーもねやっぱり行ったりするものもあるんですけどね、日々けども、うん、そこからこうなんていうんですか、ちゃんと受け止める、
うん、
受け止めて触れ続けるっていうことを陽子がやってるってことが私やっぱりすごいと思うし、なんかそれに対してなんだろう、こうこの触れるっていう言葉の意味っていうのを改めて皆さんにお伝えできたらいいなって思いました。
そう、なんかでも本当にひろみに今日朝言われなかったら、私もあまりにも触れるっていう言葉が自分の中で日常すぎたからこそ、あの考えるすごくいいきっかけになってね、
うん、
うん、
そうそうそう、うん、やっぱり触れるって誰でもできるわけじゃん、うん、
じゃない、
そう、うん、好きで、うん、そう好きだから例えばお花をまず買って触れるでしょ、
うん、
それであのこうなんで体に触れるっていうのも多分ね、普段触れる、
うん、そうよね、
そう、うん、私だからその私触れる、触れ合うってさ、人の肌と触れ合うってない、
そうないよね、
ないないない、
ないよ、そう、
もう若くないしね、そう若くないしけど、だからそのすずがさ、それこそ陽子の子供が、
うん、
あの私の手を握ってきたりする、
うん、
でさ、ほっぺにスリスリスリとかしてくる、
ね、うん、
であの触れ合うっていうのも、
うん、
あ本当にこう心と心を通い合わせるじゃないけど、
うん、
それをねすごく感じる、その手に触れるとか、わかる？
確かにさ、そうだね、
そう、でも
よく触ってるね、
そう、でもあれってすごく愛情も感じるし、
うん、
そのでもさ、きっと彼女もそれで安心している、
うん、そうだね、
そうで、うん、私もそうされることで鈴に対して心を開く、
うん、
だからなんかその陽子がエステであえてその人の肌に触れ、手でやる、うん、オールハンドでその人の体調だったり、あの、まあ、心とかもそうですけど、うん、そういったものに触れるっていうことが必ずあのいいものにつながっていくっていうのは、
う
ん、すごく確信しているし、それと同時にやっぱりそのお花っていうのに対してもそうやって向き合ってくれてるっていうのは、あのものすごく嬉しかったので、うん、いつの間にか陽子さんの中でその楽しむっていう一歩上の話がベースに来てるっていうのが、私の中で、あ、もう本当にこれこそがもう陽子のその生活アートなんだと思うんだけど、
うん、うん、そう
でもずっとな触れるからずっと泣きそう、
うるうるしてそう。そうですね、ほんと触れるって、でも自分であんま考えてなかったのかな、こう日常になりすぎてね、まあ、ぎて、うん、しかも花に対しても、うん、触れるでした私の中で。そうそっか、でもほんといいきっかけです、この考えるの、
うん、触れるってさ、ちょっとやっぱドキッてするもんね、触れるって言葉自体に、ね、
私はもう楽しめてないっていうのにそわそわしちゃって、そう、私の生活の中ではアートがないじゃないかっていう。
いやもう、そう、この考え自体が陽子の生活アートなんだと思うし、うんうん、
まあ生き方につながってきたなっていう風にも、
もう一歩上の世界ですね。
そうね、でもあのそうさせてくれるのはマニオリアがあるから、うん、結局なんか今マニオリアって言ったみたいだと言ってますけど、うん、そうそう、あのでも皆さんにとって触れるっていうそのワードがちょっとね、聞き慣れないわけじゃないけど、あの普段日常にはそんなに使わないだろうから、うん、ちょっと補足をね話させてもらったらと思って、うん、今日ね、
はい、いい機会だったと思います、
うん、はい、
はい、 なんでまあ、はい、そのこれから陽子さんが触れるっていうワードを出してきたら起きたぞっていう感じで思ってもらえたら
思ってもらえたら、
はい、嬉しいです、
嬉しいです、
はい、うん、なんで今日は陽子さんの触れるについて特集してみました。皆さんまた次回もぜひ楽しみにしていてください、はい、よろしくお願いします。バイバーイ。